から45節。新約聖書の80ページです。あ、これ止まっちゃってる。誰かの止まってます。それでは拝読いたします。マルコ伝の10章の32節から。さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び12弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。さてゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、あなたの受けるべきバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。11人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも使えられるためでなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。で、今日の証の姉妹は山口俊江姉妹です。では
今日は引き続いて主イエス様の御心とイエス様の弟子たちの思いの対立について、考えたいと思います。旧約聖書も信ずる者の思い、そして主の思いとは全く違うものであると何回も何回も確証されています。例えば非常に、素晴らしい、慰めを与える言葉とはエレミヤ記の29章の注意説でしょう。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて 平野の与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。多くの人はもうダメだ、おしまいだと考えますけど、決してそうではない。天国行ってからどうしてこういうふうに導かれたのか、どうしてこの辛いことを経験しなければならなかったのか、初めて分かるようになります。私たちは結局何にも知らない。主は全部知ってる、私はよく知ってると主は言われます。主は知っておられる、それだけすごい励ましなのではないでしょうか。あるいはイサヤ書の55章の8節9節ですか。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見つけ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方信ずる者の道よりも高く、私の思いはあなた方信ずる者の思いよりも高い。結局もう全然違う。まあそれを分かると確かにちょっと大変なのではないでしょうか。例えば今私たちは歌ったんです。生きるも死ぬもただ主のため。本当かな。そうでなければ私たちの集いとは結局嘘つく者の集いになっちゃうでしょ。もちろん聖書の中でみんな嘘つきだと言ってるんです、例外なく。そうすればやっぱり人間が集まるとき、信仰があってもやっぱり嘘つく者の集いになるなのではないでしょうか。黙示録の中で非常に、まあ、厳しい言葉が書かれています。もちろん悔い改めてイエス様を信じ受け入れた人々に呼びかかれた言葉です。あなたには非難すべきことがある。まあ、聖書のドイツの聖書の表現はもっと強い表現です。すなわち私はあなたに敵対してる。いやー大変だ。主は信ずる者の敵になる、そういう表現です。一体どうしてあなたは初めの愛から離れてしまったと書いてるんです。いやー私は離れていないよと言えるかもしれない、もしかすると離れているかもしれないなのではないでしょうか。もしそうなると我々の今日の集いもやっぱり離れた者どもの集いになっちゃうなのではないでしょうか。意識して全てを主の御手から受けられなければ、また全てを主に委ねなければ、私たちは本当に愚かです。そうすると私たちの集いとは愚かな者の集いになるなのではないでしょうか。まあ主の目から見ると、私たちは主イエス様とつながっていなければ、まあどうしようもないものであり、したがって我々の集いはどうしようもない者たちの集いになります。けど我々の集いとはいつも、まあ、喜びの集いとなるべきなのではないでしょうか。この間沖縄で、まあ、葬儀が行われたんですけど、あの葬儀も本当に、まあ、喜びの集いでした。まあ、この間鉄橋台の葬儀も喜びの集いだった。今日は娘さん八重香さんとか出張も見えてますから本当にありがたい。まあ沖縄の葬儀は小久保優子姉妹66歳だったんですけどの葬儀でした。まあ彼女の、まあ、生活の結末は本当に、まあ、主の栄光を表す結末でした。娘さんたちは何と言ったかと言いますと、絶対に言えなかった言葉は、母は使うようになった、すなわちごめんなさい、ありがとう。まあ大嫌いであった義理の息子も彼女は抱きしめました。ごめんなさい、ありがとう。そしてまあ 有効お母様の顔は輝いていた。母方は言ったのです。まあ、そうすることはやっぱり喜びの集いになっちゃうなのではないでしょうか。まあ、過ぎ去った、土日曜日でしたか、宮崎の集いも本当に喜びの集いでした。なぜならば、多くの兄弟姉妹は今のことを認めたからです。すなわち、私たちは嘘をつくもので、初めの愛から離れたもので、見つめでどうしようもないものです。まあ、どうして宮崎の集いは喜びの集いとなったかと言いますと、主に福岡から来られた。多くの兄弟姉妹は、まあ、悔い改むる恵みに預かるようになったのです。まあ、ここが御言葉を述べ伝えた兄弟方々は本当に福岡行った時悩みながら行ったんです。帰った時、はあ、もう喜びがない、みんなバラバラ、一致がないけども、今回多くの兄弟姉妹はやっぱり悔いがたまるようになり、まあ涙を流しながら祈りました。まあ、悔い改むることとは、喜びのもとです。祝福される秘訣です。主の恵みの現れそのものです。一人の、まあ、ノイローゼ気味の、若者は、まあ、電話して、証したのです。救われたのはよかった。守られてるから安心です。日々の光を読むと元気になり感謝できること、結局御言葉こそが喜びを、望みを、励ましを与えるものです。人間に与えられている最も素晴らしい宝物はやっぱり神の御言葉である聖書です。まあ、前に読んでもらいました箇所、マルコでの七章32節から4章5節まで見ると、結局イエス様の、まあ、御心と弟子たちの思いの対立を見ることができるのです。まあ、この箇所によると、私たちはこの、まあ、イエス様の態度、また弟子たちの心構えを知ることができます。すなわちいかなる時にも決して動揺なさらないイエス様と、それと対照的に恐れおののきやすい弟子たちの気持ちを読み取ることができます。まず固く立って動かされないイエス様の態度、すなわち先だたるイエス様について考えたいと思います。このイエス様とは、まずすべてをご存知であり、2番目動揺せず恐れないお方であり、そして3番目へりくだって人々に仕えたお方です。それから、まあ、恐れおののく弟子たちの態度、すなわち従うことを躊躇する弟子たちについても考えたいと思います。この弟子たちは同じく、まあ、まず何も理解しないものであり、2番目驚き恐るものであり、また3番目高慢と支配欲に満ちたものだったのであります。まあ、イエス様と全く違うものでした。32節も一回読みましょうか。さて以降はエルサレムに登る途中にあったイエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び中に弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められたとあります。まあ、イエス様はご自分に定められた十字架への道を 前進されようとしましたけど、その時弟子たちは恐れを覚えたと記されています。弟子たちの心は何にも理解しませんでしたし、恐れおののいておりましたし、また一方彼らの心の中には高慢と自分が人よりも上に立ちたいという気持ちがありました。まあ彼らはイエス様についていったんですけど、本当は従わなかったんです。本当の意味での弟子ではなかったのです。それに対してイエス様はすべてをご存知であられ、どのような場合にも固く立って恐ることのないお方であり、まあ、へりくだって人々に仕えてくださるお方でした。33節、さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は最初律法学者たちに引き渡されるのです。